街角レポートのコーナーです。毎週金曜日のレポーターはくにちゃんこと深澤くにさんです。今日も暑いですね。くにちゃん、
こんにちは。
こんにちは。
暑いですね。
もう声からにじみ出てますね、暑さが。
そうですね、もう本当に今日はですね、移動距離本当に短いんですけど、本当にFM のすぐ近くのところから、はい、中継でお邪魔させていただいてるんですけども、その移動距離だけでももう汗をかいてしまうというぐらいですからね。
じゃあ皆さん本当に外出るときはもう濡れたタオルとか、ね、冷却リングとか日傘帽子はもう必須ですね。
そうですね、炭酸のシュワシュワが美味しい感じになりますけどね。
ね、じゃあ皆さんも冷たい炭酸飲んでちょっとね気合を入れて、もし外行く方は気をつけてお出かけください。くにちゃん、近くということですけれども、今日はどんな内容になりますでしょうか。
はい、今日はですね、私今日は商工会の会議室のお邪魔にしていましてですね、はい、今日はですね、インターネットでただいまですね、洋服とかを販売している、事業所を展開している、代表者の方にお話を聞こうと思っております。
はい、
ではですね、早速お話を聞いていきたいと思います。今日はですね、原価の見える服屋さんさんということで、高尾さんにお話を聞いていきたいと思います。高尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
高尾さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この Be Ambitious 最高っていうふうに高尾さんおっしゃってましたね。選曲が素晴らしいというふうに言ってましたよ。
メッセージいただいたリクエスト曲だったので嬉しいですね、皆さんに共感していただけて
ということでですね、続きを進めたいと思いなんですけども、はい、高尾さん、まず原価の見える服屋さんという、お店の名前なんですけども、非常になんかこう聞いた瞬間にこうインパクトあるなと思うんですけど、何かこう名前に込めた思いとかあるんですか。
はい、ありがとうございます。原価の見える服屋さんはもともと環境問題とか労働問題に対してこうファッション業界が抱える問題を解決したいという意味で始めている事業になるんですけれども、なかなかテーマとしてなかなか突きづらいみたいなところもあったりしたので、ちょっと柔らかいというかお堅くなりすぎないような名前をつけたいという意味で原価の見える服屋さんというようにしております。
なんかそういう問題にこう対応しようと思ったきっかけとかは何かあるんですか。
はい、自分自身が学生時代にこう環境問題とか労働問題にも、問題意識がありまして、ボランティアでマレーシアとかで、子どもたちに勉強を教えたりとかもしていたんですけれども、実際にこう自分の目で見てみると子どもたちの環境とかがやっぱり思っていた以上に苦しいというか、将来の夢とかを聞いてもなかなかもう選べるものがないので、将来の夢ないですみたいな子どもたちも多かったりしたので、そういった状況を変えたいなという思いからこういった問題に取り組み始めたという背景になっております。
実際年に1回そういうものをフューチャーするテレビ番組なんかもあって、そういうのをテレビではこう拝見することはあるんですけども、実際なかなかそう現場に行くことがないので、実際そうやって高尾さんみたいに足を運んでやっぱりこう持っていた印象とか変わるものなんですか。
そうですね、やっぱりテレビで見るのとは違って、実際にこう子どもたちと数ヶ月単位で触れ合ってるとかしていたので、その中でこう一緒に遊んでいた子どもたちが翌朝にはこう工事現場で低賃金で働かされているみたいな現場を実際に目の当たりにしてみると、やっぱりちょっと実感としても何とかしないといけないなっていうところを感じたっていうところは大きいかなと思います。
で、さまざまいろいろ今我々のこの日常の中で彩るもの、服だったり、それ以外のものもたくさんあると思うんですけども、なぜこう高尾さんはその服というものにこう着目したんですか。
そうですね、ファッション業界っていうのはこう石油業界の次に環境負荷が高いみたいな話をされていて、それはもちろん労働問題に関しても同じような形で非常に問題大きいというか形で問題視されている部分にはなっていて、自分としてもこう服を買うときにそういった環境だったりとか、労働とかにかなり負荷をかけているものを購入しなければいけないみたいなところが結構心苦しかったりもしたので、そういったものをしっかり配慮した服を作ってこう自分が着たいものをちょっと販売できないかなというところで始めたというのがきっかけになっております。
そして今こう始めてちょうど昨年の11月からですか。
あ、そうですね、去年の11月から、はい、
で大体今そうすると、10ヶ月9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけども、どうなんでしょう、そういう、ホームページとかインターネットでショップを展開されていますけども、 ご利用されているお客様からの反応みたいなのはどんな感じなんですか？
はい、そうですね、やっぱり初めはこう環境とか労働に配慮するとちょっと価格としても普段のものよりは高くなってしまうみたいなところもあったりはしたので、うん、なかなかお客様も集まりづらかったんですけれども、徐々に私たちのコンセプトとかやりたいところに共感してくれる方が増えてきているので、そういった意味では大変心強く思っております。
これはもう徐々にこう、お客様も増えてきてという感じなんですね。
そうですね、はい。
大事なことを聞くのを忘れておりました。服屋さんということなので、今取り扱っている、商品アイテムというのはどんなものになるんでしょうか？
はい、今販売しているのはちょっと秋冬向けにはなってしまうんですけど、プルオーバーを、はい、販売していて、これから T シャツだったりとかポロシャツみたいなところも今準備しているので、そういったものも随時販売できるような状態になっております。
あとホームページ拝見しますと、端切れで、を使った、ものもこうポーチとかそういったものも販売されてますよね。
そうですね、やっぱり服を作るってなるとこう生地をこう切って服の形にしてから縫い付けるみたいなことを行ったりするので、どうしても部分的にこう捨てなければいけない生地っていうのが出てきてしまったりするので、そういったものをハンドメイドされている方とかにお渡しして、実際にハンドメイドして作り直していただいて、欲しい方にこう上げたりとか販売させていただいたりとかっていうのを今しております。
でこの色もオリジナルの色というか、きなり色という形で、白っていうか、なんていうんですか、こうベージュっぽいような色になりとホームページだと拝見させていただくんですけども、ずっとこう使い続けていってもその感じの色になるんですか？
そうですね、若干白みがかってくるというか、ホワイトに近い形になるかなとは思っていて、きなり色っていうのがそもそもこう何も染色していない色、のコットンそのままの色っていう形になっているんですけれども、普通の服っていうのは大体こう染色いろいろしたりするので、はい、環境負荷としても結構高かったりするんですけれども、きなり色っていう形で特に何も染色せずにそのままの色を楽しんでいただけるっていうのと、生地もそこまで染色を通して傷むことがないので、着心地としても結構柔らかい形になったりするので、オーガニックコットンそのもののこう柔らかさみたいなところを楽しんでいただけるかなと思います。
ありがとうございます。でサイズは今 どういうサイズがあるんですか？
はい、今 S から XL まで取り揃えているので、ご身長とか着たい着丈の長さとかに合わせて調整いただけるかなと思います。
今 STDs という言葉もありますし、そういった中で例えば服を長持ちさせるためには、またお洗濯とかっていうので信頼しないかなっていうふうに心配される方もいると思うんですけども。
そうですね、実は私自身も服屋さんやってる身でありながら、結構そのズボラなというか、洗濯した服はあんまりこうアイロンがけしたくないとか、そのまま特に考えずに服着たいみたいなタイプがあったりするので、そういったものをこう作れるようにっていうのは意識して、何回もサンプルとかは作り直して、縮み方も少なかったりとか、シワになりづらいコットンの素材を使うみたいなところを意識して作っているような形になっております。
コットンを使用しているということは、この季節も結構こう、安心して着られるというか、こう吸水性が高いような感じですけど。
そうですね、コットンは結構どの季節でも着やすい素材にはなっているかなというのと、結構そのプラスチック素材とかってなかなか環境負荷高かったりもするので、そういった意味でもオーガニックコットンを選びたいなというところで、そこには意外とこだわっている部分ではあります。
今こうやってお店を、11月からされてインターネットを中心にされてますけども、例えば今後の展開、例えばこの取り扱い、今のところ、ホームページを見ますと、先ほどおっしゃった T シャツとかまた新しく今準備中ということなんですが、その新しく何かこういった商品を開発したりとか、将来的には調布にちょっとこうポップアップショーのお店を出したいとか、そういった、今考えみたいなのがおありなんですか？
そうですね、これからもどんどん商品のラインナップは増やしていきたいなと思っているので、皆さんに長く着ていただけるような服をたくさん作っていきたいなと思っているというのと、なかなか今オンライン上でしか売れていなかったりするんですが、調布だったりとかに、一時的に店舗を設けたりとか、皆さんにもう少し知っていただける機会とか来店いただける機会っていうのを増やしていきたいなと思っておりますので、この辺はぜひご来店いただけたら嬉しいなと思っております。
本当にこう 自分の夢を持って服屋さんを開業された高尾さんなので、まあ、いろんな思いがありますし、その高尾さんの思い今日ねちょっとだけ聞かせていただきましたけども、ホームページとかを見ますと本当にその思いだったりとかが伝わると思いますので、ぜひ皆さんそちらのホームページ等も拝見していただきたいなというふうに思います。で、今本当にあのアイテム今準備中なものもありますし、多分これからまた増えていくんだろうなというふうな感じはしますので、ぜひ皆さんですね、現から見える服屋さんをご利用いただきたいなというふうに思いますけども、あ、今回ですね、まあ商工会議所の会議室からお届けしているということで、はい、ちょっとあの商工会の、まあ、あの持続化給付金ということもありまして、そちらの方の話もですね、ちょっとあの話変わりまして、国さんに、商工会の国さんにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
国さん、はい、よろしくお願いします。
商工会職員の国です。今回、高尾さんのご支援の方をさせていただきまして、で、高尾さんが実際に使った持続化補助金、こちらのご紹介させていただきます。
はい、
こちら、販路拡大に伴うこと、今回に関しては高尾さんは、開発費というところで新しい新商品の開発に対する補助金を、ゲットしてまいりました。と、原則3分の2、最大、50万円までおります。条件によってはもっと上がります。こういった形で、補助金出しております。もしあのご検討いただける方はぜひ商工会までご連絡いただければと思います。ありがとうございました。
ということで、こう若いこうあの方々をこうサポートするという意味ではですね、持続化給付金というのをご利用いただいて、であの調布の中から起業していただいて、高尾さんみたいな思いのある若い方が、ね、どんどんこう起業していただければ、国さんもやりがいがあるなといったところかもしれませんので、ぜひですね、あのそちら の持続化給付金の方も、もしあのお店を開業しようかなって思っている方がいらっしゃいましたら、商工会の国さんまでにお電話いただければなというふうに思います。今日はですね、長野市の商工会の持続化給付金をお使いになりまして開業されました原価の見える服屋さん、高尾さんにお話をお伺いしました。ぜひ皆さん、ホームページご覧いただきたいと思います。以上です。
はい、国ちゃん、そして高尾さん、そして国さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご紹
介いただいたの小規模事業者持続化補助金であってますでしょうか。国さん、
小規模の持続化給付金でお間違いないですか。
はい、小規模事業者持続化補助金でございます。
補助金ですよね。
よろしくお願いいたします。
はい、給付金ではなくて小規模事業者持続化補助金となっていますので、はい、ぜひあの、ね、みんな、個人で、そして小さな法人で お店など構えてらっしゃる方、参考にしていただければと思います。はい、国さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
今日は国ちゃんこと深澤国久さんが原価の見える服屋さんの高尾さんと共に伝えてくれました。来週月曜日